詩編37編、ダビデによる。悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のように たちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。以上の歌詞から、広川先生より主に委ねよという題でメッセージを取り付けていただきます。
皆様おはようございます。
おはようございます。
先週1週間、天候の変化がですね、大変大きい1週間でありましたけれども、皆さんはいかがお過ごし でしたでしょうか。今年もですね、大型連休に入りましたけれども、コロナ感染拡大の勢いは止まらずに、各地で、医療体制の逼迫が懸念をされております。福岡も特に北九州は安定してるんですけども、福岡市久留米市の方がですね、なかなか厳しい状況なんですね。ぜひ、皆さんも覚えていらっしゃると思いますけれども、医療の現場で、働いておられる方々のその働きを守られ支えられていくように祈りをしていきたいと思います。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、5月を迎えました。新年度を迎え、1ヶ月の歩みがそれぞれ守られ支えられたことを心から感謝いたします。今日また私たちはあなたの御前に礼拝を捧げるために集ってまいりました。先週1週間それぞれ様々なところを歩んでまいりましたけれども、今日御前に等しく霊的な植え替わきを持って集っております。一人一人のその霊の植え替わきを癒し満たしてくださるようにお願いをいたします。そして体、心においても神様の慰めと励ましが豊かに与えられるように切にお願いをいたします。今日またしばらく御言葉の中から励ましをいただきたいと願っています。お一人お一人に必要な神様からの励ましのメッセージを与えてくださるようにお願いいたします。そして今日から始まる新しい週も、置かれたところで主にあって励み、またキリストを証しすることができるように助けに導いてください。しばらくの時を見てのうちにおいだねし、イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただきました詩編の37編1節から7節を学んでいきたいと思います。この37編というのは冒頭にですね、ダビデによるというふうに記されております通りに、イスラエルの2代目の王様ダビデによって歌われた歌ということになります。そして25節をご覧いただきますとですね、私が若かった時もまた年老いた今もと記されておりますので、ダビデが年老いてからこの歌を歌ったものと考えられます。ですからこの37編では ダビデ王自身のですね、波乱に富んだ生涯を顧みて、さまざまなこの胸の内をですね、若い世代の人々に、こう伝えていきたい、まあ、そのような文章であるということが分かります。第一列王記にはですね、既に見てまいりましたように、神様はダビデのように生きるか否かが神様が望まれるですね、イスラエルの王の基準なんだと、まあ、そのように記されておりますね。ダビデのようなとされたですね、王の基準の生き方の一端をですね、今日のこの箇所から学んでいきたいと思います。それはどういうことかといいますとですね、私たち人間がですね、悪を行っている人、あるいは不正を行っている人に向き合わなければならないという時があるのです。その時にですね、自分自身の道、自分の進まなきゃいけない道を主なる神様に委ねて生きていく、まあ、そういう生き方がこのダビデのような生き方の一環であるという37編のですね、一節から見ていきたいと思うんですけれども、一節にはですね、こうありますね。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。悪を行う者が栄え、そして正しいものが消えてしまいそうな場合であったとしても、不正を行っている人に対して腹を立てるな、妬むなと勧められています。しかしこれをですね、実行するとなると非常に難しいことであるというのはお皆様よくお分かりだと思いますね。素直な私たちの感情からすればですよ、悪いことをした人に対して腹を立てる、怒る、憤るというのは当たり前です。不正を行ってですね、利益を得て、そういう人がいたとするならば、その人をですね、妬むなと言われてもですね、はい、わかりました、お従いしますというふうに素直には言えないと思います。しかし2節を見るとですね、ダビデが進める生き方のわけがわかります。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだからとあります。この言葉の背景にあるのは、ダビデが若い時、ダビデの有能さを妬まれて、初代の王様でありましたサウル王に命を執拗に狙われ続けたり、あるいはまた王となってからもですね、我が子です、人様じゃないんです、自分の実の息子アブシャロムがクーデターを起こし、王としての自分の命が危うくなると、そういう経験をしたということなどが思い起こされます。ダビデはですね、自分の経験を振り返ってですね、その戦いの 渦中にあった時にはですね、前のその悪を行う、不正を行うっていう人たちはですね、ちょうど夏場のですね、生い茂ってはびこっている草のようにですね、そして元気があるし、そしてとにかくいつ収束するんだろうか、いつこの戦いは終わるんだろうかと非常に長く感じたわけですけれども、しかし彼らは草のように瞬く間にしおれてしまって、過ぎ去った今から振り返るとそのことは一時的であったというふうに思えるようになったわけです。悪者が栄え、不正を行う者が飛んだとしても、それは一時のことであって永遠に続くものでは決してないということ。そして次にですね、3節4節をご覧いただきますとですね、主に信頼して善を行い、地に住み誠実を養い、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださると積極的にすべき進めが告げられています。私たちはですね、悪いことをしている、そういう人に良きことを持って接しなさいというふうに言われても、まずもっては心が動かないんですね。そしてそれを実行しなさいということになると、実行できない、したくないということになってしまいます。ですから全ての人の悪を裁かれて公義を司っていらっしゃる主なる神様に信頼をするということ以外に、私たちが善を行う力を持ち続けるということはできないということです。悪を行う人々が栄えていく、そういう世の中において主なる神様に信頼して歩むことによって、初めて私たちは自分自身の誠実さ、それを養っていくことができるわけであります。さらに5節6節においてですね、ダビデは主なる神様に信頼して歩むときに最も大切なことを歌っています。あなたの道を主に委ね、主に信頼せよ、主が成し遂げてください、主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。悪を行う者に対して腹を立てない、主に信頼して善を行うということは自分自身の力で行うということなど到底できないそうなんです。私たちの行く道に、また起きてくることをですね、神様が最善に導いてくださるんだと信じて、あなた自身の道を委ねて歩む、だからこそ可能となります。あなたの負ってらっしゃる重荷、思い煩い、全てのことをですね、主なる神様に負っていただくわけです。いつでもどんなことでもですね、それらを負ってくださる主の深い愛と その力に信頼をしてお委ねをしていくわけです。ダビデの場合ですね、第1サムエル記の24章26節に記されておりますが、逃げ回るダビデをですね、殺そうと兵士たちと共にサウル王が出かけてきた時に、ダビデは2度もサウル王を確実に殺すことができるというチャンスがありました。24章ではですね、ホラー穴の中で用を足すサウル王を後ろから一突きにして殺すことができる、そういう機会がありました。もう一度はですね、夜皆が寝静まっている時にこっそり近づいていって、ダビデはその場でサウルを殺害する、そういう絶好のですねチャンスがありました。そばにいた家来がですね、なんと言った、あ、これは神様が私たちに与えてくださったねチャンスなんだ、主の御心なんだ、殺そうとダビデにですね、サウル王を殺す許可を求めるんです。それに対してサウルはどうしたかというとですね、ダビデをですね、どうしたかというと、流行る部下にですね説き伏せるんです。主なる神様がお立てになった王様に対して私たちが手を下して殺す、いや、そんなことは絶対にしてはいけない、それは神様に対する罪です、だから絶対に手を出してはいけないというふうに説き伏せていきます。そしてサウル王に対してその後で直後にですね告げます。こういう言葉をダビデはサウルに伝えました。どうか主が裁き人となり、私とあなたを裁き、私の訴えを取り上げて、これを弁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださるようにと伝えました。これを聞いたサウルは自分は間違ってたということをその場では認めるわけですけれども、残念なことにそのダビデのですね言葉は虚しく、サウルはこのダビデをですね執拗に狙い続けていくわけですけれども、しかしダビデはそういうサウルに対してですねどうしたかというと、神様に自分自身の道を委ねるということをし続けていたの、そこは変えなかったんですね。自分自身の命、ここで殺せばですねもう安心なんです。でも彼はそれはしなかった。そしてこれからですね進んでいく道、これからも命を狙われ続けていく、それが待っています。でも彼は自分自身の道をですね最善をしてくださる神様、人の悪を裁かれる主にお任せしようと任せていきました。7節においてですね、ダビデは主の前に静まり、耐え忍んで主を待て、己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てる者、主に信頼する者はですね何よりも神様に静まること、 忍耐してですね、神様の裁きがまたその御業がですね正しく行われるということを信じて待ち望む、そのように進んでいます。私たちが神様の前に静まること、そして神様の御声を聞いていこうとするときに、神様は必ずや私たちがなすべきこと、また進むべき道を示してくださいます。忍耐を働かせて主の御業が必ず行われる時がやってくる、そう信じてですね待ち望む、ダビデはそのように生きていきましたし、私たちにもそのように進んでいます。私たちの人生の間に心が折れそうになって疲れ果てて、聖書の神様の言葉がですね読めない、あるいは祈らなきゃいけないけれども祈りの言葉が出てこない、神様の言葉が聞こえない、聞きたくない、そういう時も私たちの人生の中ではあると思います。しかしいつでもです、またどんなことでもですね、あなたの抱えている疲れや重荷をですね負ってくださる主イエスキリストの深い愛と、そしてまたそれを必ずやですね快く引き受けてくださる神様の力を信頼して歩んでまいりたいと思います。マタイの福音書11章28節においてイエス様ご自身が語られました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげようと私たちを招いていらっしゃいます。主なる神様はご自身の時において、その時にかなってですね神様の御業を行われます。私たちは何を待つか、神様の時を待つ、そして主なる神様はですね必ずあなたの正義、あなたの裁き、地中に埋もれてそのままになさることはなさらないと約束されておりました。必ずそれを輝かせてくださる時があるという、私たちはそのことを信じて委ねて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、尊い皆を賛美いたします。今週も私たちは私たちの進んべき道、それを主に委ねて歩んでいきたいと願っています。兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福してください。また病を抱えている兄弟姉妹がいらっしゃいます。心の内に平安を与えてくださり、病を癒し回復させてくださるように切にお願いをいたします。また試練の中を通っておられる方々もいらっしゃいます。励まし助け最善をなしてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。